様と赤い餅。昔、駿河の国の松野の城に情け深い殿さんがいなさった。殿さんはお天気の日はいつも馬に乗って、病気で苦しんでいる年寄りはおらんじゃろうか、悪さをするもんはおらんじゃろうか、今年の稲の出来具合はどうじゃろうかと、せっせせっせと村々を見回ったそうな。それだで村人は夫婦喧嘩をしているような時でも、こりゃいかん、そろそろ殿さんの見回りの頃じゃよ、ほんとじゃポッカポッカ馬のひづめの音がするぞいな、と慌てて仲直りしたそうな。こんな具合で殿さんはいつかポッカー様と呼び親しまれるようになったと。村人たちはちょっとばかりの田んぼと山の段々畑で人参やごぼうなどを作って細々と暮らしておったが、ポッカー様が通りかかるとわさっと畑から飛び出して、殿様殿様、まんずこの人参食うて暮らしちゃい、と差し上げたりしたそうな。貧しいけれども平和だった。そんな村にある年どえらいことが持ち上がった。ポッカー様が仕えていた大殿さんが都の大きな戦に巻き込まれることになったのだそうな。それだでポッカー様も馬に乗って出陣せねばならなくなったと。けれども都の戦はそれはそれはどえらい大戦なので、生きて再び帰れることやらと村人誰もが案じたそうな。ポッカー様は兜をかぶり兵を引き連れて城の門を出て行った。槍の穂先がキラキラ光り、白い旗が行く筋も山のふもとの道を進んだが、村人たちは年寄りも子供も白の門から村外れまでずらっと並んでポッカー様を見送った。お殿様、どうかご無事でお帰りくださいまし。わしらみんな待っておりますだで。これを聞くとポッカー様は馬を止めて、どんなに大戦であろうとも今年のうちには肩がつくであろう。暮れの餅つきまでには帰ってくるでの。正月の雑煮はぜひお前たちと一緒に祝いたいもんだ、と微笑んだそうな。その日からというもの、村人たちは時折仕事の手を止め、都の空を眺めては、見ろや、あの夕焼け雲の塊は、まるでポッカー様が燃える火の中で暴れ回っておるようだに。ほんとじゃほんとじゃ、今に大手柄を立てて帰ってこられるぞよ、と話したりしたそうな。しかしお城の裏山にセミが鳴きしきる頃になっても、ポッカー様は帰ってこられん。水車小屋のほとりに赤い彼岸花が咲いても帰ってこられん。お城の屋根瓦が霜で白く光るようになっても、いっかな帰ってこられん。そしてとうとう暮れの餅つきの始まる頃を迎えてしまったが、やっぱりポッカー様は帰ってこられん。それで村人たちは誰が言い出したともなく、ポッカー様が帰ってくるまでは正月の餅はつくまいぞ、ということになったと。でも風の便りではポッカー様は戦に敗れて撃たれてしまったということじゃった。なんと悲しいことじゃろう。なになに、根も葉もない噂じゃ。わしらポッカー様の顔を見るまでは正月の餅は食わんぞよ。ところが村に一人何でもかんでも自分の意地を通すばあさんがおった。ポッカー様が餅をつくなと言ったわけではあるまいに、餅もようつかんで正月が来るかいな。ばあ様は村人が止めるのも聞かないで息子をせき立てて餅つきを始めたと。きねでこねぺったんぺったんついていて、さてふっくらふっくらつき上がってきたぞと思われる頃だ、餅の真ん中に何やらぽっちり赤いものがにじんできた。はてこれは何じゃろと 婆様が顔を寄せてみると、そのぼっちりした赤い点はまるで吹き出た血のようで、みるみる流れ始めて、臼の中の餅がたちまち真っ赤になってしまった。婆様は驚いたのなんのって、腰を抜かし、そのまま寝込んで、とうとう3日目に死んでしまったそうじゃ。同じ日に牧母様の家来が帰ってきて、殿様の討ち死にを涙ながらに村人に知らせたそうな。それからというものは、この村では正月も15日を過ぎないと餅をつかないという習わしになったと。